ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。このコーナーは毎月第3金曜日、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。毎回これまでに私の著書でも取り上げている様々なテーマから、さらにタイムリーな話題を交えて、今一体日本と世界で何が起きているのか、わかりやすく解説していきます。それでは本日取り上げるのは、子ども家庭庁発足、どこまで本気ですかです。この4月から子ども家庭庁という組織が発足しているのを皆さんご存知でしょうか。これはですね、内閣府の外局として、今年の4月1日に発足したもので、目的はですね、政府が重要政策として掲げていた子どもの権利や福祉の向上、虐待とか貧困とか、そういうのの防止だったり、それからあと少子化対策ですね、これもやっていこうということで、今まで内閣府と厚生省がやってた、厚労省がやってた部署を、ドッキングさせたという、そういう部署なんですね。で、少子化対策なんですけれども、日本は去年2022年に生まれた赤ちゃんの数がですね、前年比 5.1% 減、79万9728人なんですね。これは1899年の統計開始以来初めて80万人を下回り、急に落ち込んでるんです。でも国の推計よりも10年早いペースでどんどん人口が減っているということで、結構これ深刻なんですよ。で、なんですけれども、皆さん考えてみてください。子供1人育てる費用、だいたい2000万円と言われています。で、去年の出生者数が79万9000人ですよね。そうなると、1人育てる2000万円かけるその去年生まれた赤ちゃんの数をかけると約16兆円なんですよ。で、16兆円ってすごく高いなと思うかもしれませんけれども、実は同じ1年間で外国に、いろいろですね、外国へ支援ということで政府が出したお金が約22兆円。これ考えてみてください。外国にお金を出す前に、まずは自分の自国の、赤ちゃんがどんどん減っているということの方が、足元が崩れている方が深刻なので、これを例えば仮にですよ、そっくりそのまま子育て費用に政府が付け替えたらどうなるか。それでもまだ、6兆円余るという、そういう、ざっくりですけどね、そういう計算になって、何が言いたいかというと、日本の子供を増やすのに本気でお金を入れようとしてないんじゃないかという声が出ています。例えば今回の子ども家庭庁で、子ども手当を拡大しますと言ってるんですが、実は年少の子どもの扶養控除を廃止してるんですよね。廃止して、その控除を廃止して、その分手当を出すということなので、財源がありませんということになってしまいます。なのに、さらに16歳以上の子どもの扶養控除も今なくそうとしていると。もはやですね、お金を、子ども子育てとか少子化対策にお金をどう考えても入れようとしてない。で、じゃあこれ少子化対策じゃなくて日本人少子化になってるんじゃないかという声がですね、結構出ています。で、これ実はですね、岸田総理は今年ですね、講演でこういうこともおっしゃってるんですね。日本はもうどんどん人口が減っていて、少子化が非常に深刻だと。この対策としては外国人を外からできるだけたくさん入れる、アメリカのような感じですよね。そうやって解消していくのが一番、非常に重要だと思うと。なので、もっともっと外国から留学生とか、それから技能実習生とか、働く人たちをもっとたくさん入れて、その人たちは家族も連れてこれるように、それから留学生に関してはいろんな手当をもっともっとたくさん出しましょうと、完全に外国から の入ってくる来る人にの移民頼りということが、すごくはっきりしているんですね。なので、そっちには予算を使うけれども、実際に日本の国民が子どもを増やしていくことにはあんまり使っていないよねという声が出ています。そしてもう一つはですね、虐待防止や一人親の支援、若者支援ということを、これからどうやってこの省庁がやっていくかというとですね、結構デジタルを使いましょうと いうことが言われています。でこれはどういうことかというと、例えば、日本って虐待事件が本当に、今増えてるじゃないですか。それを防止するためにあらかじめ各家庭の個人情報というのを政府が集めておく、そして AI に判断させて危なそうだというときは、事前にこう虐待の通報があるまで待ってないでこちらから介入しましょうと、そういう取り組みですねをやっていきましょう。でこれは虐待が懸念される家庭だけではなくて、一人親とか若者の家庭ですね、そういうところの支援にも広げていきましょう、デジタルテクノロジーを使っていきましょうということなんですけど、これちょっと要注意なんですよ。これアメリカで同じように AI とかですね、デジタルテクノロジーを使って福祉を効率化しようと実証実験したんですね。でペンシルバニア州とかいくつかの州でやったんですけども、私もこれ取材したんですけども、非常にこれやっぱり危ないです。2つの意味で、1つは個人情報をそういう名目で政府がいっぱい集めてしまうこと。でこれはですね、個人情報を集めることが悪いと言ってるのではなくて、マイナンバーカードの今の状態を見ていますと、やっぱり個人情報データを集めた時のそのガイドラインが非常にずさんですよね。で例えば個人情報はどこまで保護するのか、集めた情報をどのように使うのか、それからもし漏洩した場合誰が責任を取るのか、そういうガイドラインが今まだちゃんとできてない状態で、例えばマイナンバーカードやってしまったとか、それが今すごく今つけとして吹き出しているので、ましてや子どもの個人情報って欲しい企業いっぱいあります。これすごいビジネスになるので、なので自分の家の子どもの個人情報ってやっぱりできるだけ出さない方がいいんですよ。これ親も気をつけなきゃいけないし、自治体も気をつけなきゃいけない。なのでこれは子ども家庭庁がやろうとしていること一見いいんですけれども、個人情報のデータの集め方に関しては私たちはちょっと待ってください、マイナンバーカードと同じようにならないようにガイドライン決めてくださいねと、声は大人が上げていく必要があるということですねそれからもう一つはそのお金を入れないでやっていくということですね。で例えば外国人をたくさん入れたとしても、結局、例えばアメリカでそれがどういう経済効果があるかということをですね、これデータを出して報告書というのが出たんですけども、例えば外から外国人を入れるときに、それを例えば他の人がやりたがらない安い賃金の安い仕事を外国人で埋めましょうということで経済的な理由で入れてしまった場合、結局その自国民の賃金も価格競争で下がってしまったり、それからなかなか暮らしが大変になってしまって治安が悪くなって、警察の治安維持のお金が結局かかってしまったり、いろいろ見るとですね、結局経済効果がマイナスになっているということが分かったんですね。なので外国人を入れるときは、例えば少子化の穴埋めとか、それから他の人がやりたがらないサービス業を安くやってくれるだろうと、そういう目的で入れてしまうと必ずみんな不幸になる。そして誰が得をするかというと、そういう安い労働力を手に入れるグローバル企業とかですね、結局経済界だけが得をして、その移民を受け入れ、外国人を受け入れた国の国民だったりとか、それから、実際に入ってそういう仕事をさせられる外国人の人が不幸になっていくということなので、これはやっぱりこういう形で入れるのは問題があるということで、やっぱり日本の若い人たちが子供を育てたくなるような、そういうところにお金と人を入れていくというのが、結局日本のような、人的資源ですね、人が資産であるような、こういう小さい国には非常にこう大事になってくるということになっています。で問題はですね、今昔のように経済も人口も右肩上がりだった頃の記憶がですね、非常に強いために、政策を作る人たちとか、それからマスコミもそうですけれども、みんなまだそこでこう頭が止まっているという指摘が結構地方から出ています。なぜ一人子供を育てるのに2000万かかっても、その子が大人になって社会に出れば2000万円の所得税が国に入ってくるとなぜ考えられないのかと、子育て支援は実は日本にとってとても有料な投資なんですと、この発想の切り替えが必要だということで、今動き出しているのが実は全国の地方自治体のリーダーたちなんですね。例えば関西ですね、ここ関西なので関西でいうとどういうところをやってるか、例えば兵庫県の明石市 ですね。ここはですね、市長さんが、泉さんという市長さんが就任してから何をやったかというと、子育て支援の予算を2倍にしました。そしてお金だけじゃダメなので人ですね、子育て支援に関連する職員の数を3倍にした。結局予算を入れるだけじゃなくて人を育てていくということをしないと、そこで人を例えば使い捨てにしてもあまり効果が上がらないと。特に子育て関連というのはやっぱり子どもと長く付き合っていく、同じ人がやっていくというのは非常に大事なので、予算を2倍で人を3倍にしてやってみました。で、5つの無料化ということで、医療とか、それから保育園とか、それからおむつとか、いろんなことですね。2番目の子供、2人目の子供は全部それの無料にするとか。で、これを所得制限なしでやったと。これをやって結局どうなったかというと、人口が増えたということなんです。結局、あの辺の自治体全部合わせても、全国平均をはるかに上回る 1.7% で人口増えましたよと。これ、明石市はもちろんやったことは非常に目立っていたんですけども、実は周りの自治体もかなりこれもう真似するところが増えていて、結局国が人とお金を子育てに入れない、少子化に入れないのならば地方自治体でやってしまいましょうというところが今急速にものすごく増えてます。京都でいうと例えばですね、亀岡市ですね。亀岡市は去年子どもファースト宣言というのをしました。これ明石市もそうなんですけどね、結局子どもをその地域の宝として、そこに予算と人を入れますとまず宣言する、理念として宣言しました。そして18歳までの医療費を無料にしたり、やはり2人目の子どもからは保育料も全部無料で、ここもですねやっぱり所得制限なしにしたんですね。これ所得制限なしっていうのが結構重要で、これ中央で国政でこれやろうとするといろいろ問題があるんですよ。不公平なんじゃないかとか、なんで割ときちんと所得がある家庭にそのサポートしなきゃいけないんだとか、いろいろわわわわ出て、なかなかこれ絶対国政だと進まないんですけども、地方はですね、まずその首長さんが子どもファースト宣言を先に出してしまって所得制限撤廃するってことが割とできます。で、所得制限したのはなぜです、撤廃したのはなぜですかと聞くとですね、大体こういうところの首長さんが言うのは、それは子どもを家庭でお母さんとお父さんだけが育てるということではなくて、子どもは地域で育てましょうという、これはもうですね宣言なんですね。そういう精神でこの自治体をやっていきますという、まず理念として宣言する、それが所得制限を撤廃するというのはその、覚悟の表れですということを言っていました。で、なぜ家庭でだけではなくて地域全体で責任を持って育てるかというと、例えば、亀岡もそうですし明石市もそうなんですけれども、公共事業を減らして子育て支援を予算を増やした。最初は公共事業も商店街もブーブーブーブー言いましたと、反対しました。ところが結局子育てしやすい国、子育てしやすい環境を先に作ることによって、たくさんそこで子育てしたいなという人が他県から入ってくると、人口増えました、商店街潤いました、子どもが増えたことで、子育てにかかるお金が減ったので使えるお金が増えた、商店街でたくさんのお金が使われました、そしてたくさん外から増えて人口が増えたので、結局不動産たくさん建てる必要がありました、公共事業自然と増えました。結局ですね、最後にそれが返ってくるということなんですね。そこで子育て支援を増やしたことによって、それが結局みんなが住みやすい自治体に変わった。じゃあ障害者もやりましょう、じゃあ福祉もやりましょう、じゃあ高齢者も増やしましょうということで、結局みんなで一緒に子育てするということで、高齢者の居場所もできた、福祉も、目が届くようになったということで、結局みんなウィンウィンになって上がっていったんですよ。なので明石や亀岡のようなことを地方自治体が各地でそれぞれのカラーでやることによって、最終的にはそれを見て国がきっと動くようになるでしょうと。国が動くのを待っていては絶対に間に合わない。子どもは、地域の宝として地域全体で育てることが結局地域の経済も潤わすことになる、結局高齢者も住みやすくなる、そこで人口も増えていく、町全体に活気が出るんですということを、それを実際実践している首長さんたちみんな今言っています。ですからこれから日本は少子化の問題とか子どもの貧困の問題とか、それから子育てで疲弊していく問題たくさん起きてきます。京都市もですね、去年は財源がなかったということで保育 のお金13億減らしてしまって保育士さんから悲鳴が上がったということもありました。でもそれはあくまでも通過点ですから、今後はですね発想の転換をして、そして地域でどこにお金を投じたら結局大きなリターンが来るのかということを、まあ、国政では動かなくても市長さんとか知事さんとか、それから地域の、まあ、お役所の人たちとか、そういうところにですね私たちが声を届けていくことによって必ずチェンジが起きてくるという、これは日本全体で起きていることなので、皆さんぜひですね声を届けていきましょう。実際それを実践している首長さんたちがみんな口を揃えて言うのは、何ができますか、私たち一般の人たちに何ができますかというとですね、やっぱりまずは地方選に行くこと。地方選挙皆さん本当にね行かないんですよ、投票率ないんです。ところが子育てみたいなことっていうのはまさに地方だからこそ早く実現しやすいところなので、まずは地方選に行く、それから地方選に立候補する、そして仲間を立候補させる、どんどん議会の中でそのことを言う声を上げる人を増やしていく、そして、まあ、最終的にはですね必ず市長を目指してくださいねということもですね、まあ、本当に明石市長なんかそういうこと平気で言うんですけれども、これはですね地方からこそ私たちの暮らしに寄り添ったことが変えていける。でもそうは言ってもやっぱり組合がついてたり政党がついてたり企業がついてる候補者ばっかり勝つんじゃないですかと私たち思いますよね。ところがついこの間ですね兵庫県の三田市というところでは無所属の何のお金も組織もついてない市長さんが当選してるんですね。でこれ結構全国で起きてるんです。なぜかというと市民のためにこれをやりますという人を市民がそこに選挙に行くことで必ず市民の数の方が多いのでどんどん当選できるんですよと、まあ、そんな朗報も入ってきています。なのでですねやっぱりこれからは地方の時代なので京都市もぜひですねこれを聞いている皆さん自分の地元からぜひ子どもファースト宣言していきませんかと、そんな、ぜひ一緒にそれをやっていきましょう。まだまだお伝えしたいことたくさんあるのですが、そろそろ時間が来てしまいました。まあ、子ども家庭庁というのがねできてもたもたはしてるかもしれないけど、子どもということが政策に入ってきた、マスコミにニュースに出るようになったことは実は大きなチェンジなんですね。だからこれから地方の力で変えていく、今私たち入り口に立っているということです。こういった話題さらに詳しく知りたい方は私の新刊堤美香のショックドクトリン、政府のやりたい放題から身を守る方法も今絶賛発売中なのでぜひご覧ください。そしてこのコーナーは本日午後9時25分から、また日曜の午後6時55分からも再放送しています。これまでの放送のバックナンバーもラジオミックス京都の番組ページやアップルのポッドキャスト、スポティファイからもお聞きいただけます。そして私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドでは毎月こうしたニュースの裏側詳しく取り上げていますので、ぜひですね堤美香スペース月刊アンダーワールドでも検索してみてください。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひお楽しみに。